皆さんこんにちは、大島光子です。ここからの時間はヤマサ言語文化研究所プレゼンツスマラボの時間です。生放送でお送りしてまいります。インバウンドが激増している昨今、一方で外国人就業者の方たちの人数も増加の一途をたどっています。そのような中、海外の方たちと一緒に働く上で言葉の問題や文化的背景の違いからいろいろと驚く場面も多いですよね。ヤマサ言語文化研究所ではそのような企業の皆様のお困りごとや課題を一緒になって解決につなげるサポートをビジネス展開している研修機関です。この番組ではヤマサ言語文化研究所で研修を受けている方やスタッフの方々をお招きして、さまざまなことを伺っていく30分間の生放送です。この番組のご出演の皆さんへの応援メッセージも募集しています。宛先はファックス 0564-55-8764 番、メールアドレスは半角小文字で info@fmokazaki.jp です。それでは30分間どうぞよろしくお付き合いください。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれ、マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場づくり、
グローバルヒューマンリソースサポート、
ヤマサ言語文化研究所。
さあ、時計の針は1時2分を回っております。スマラボスタートいたしました。今日のスマラボはヤマサ言語文化研究所のスタッフの方々にお越しいただいています。ご紹介しましょう。ピッチャーコーンウェウワウさん、そして山崎三國さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それぞれ27歳26歳というお二人なんですけれども、スタッフのお二人からいろいろとお話を伺っていきたいと思います。初めにピッチャーコーンウェウワウさん、相性がワウさんなので、これからワウさんで、はい、ワウさんとお呼びいたします。ワウさんはどちらのご出身なんですか。
タイのバンコクから来ました。
タイのバンコクから、
はい、
で今回ヤマサ言語文化研究所にいらっしゃるのは2回目と、
はい、2回目です、はい、
いうことなんですが、はい、今回は、はい、前回はどのような理由で。
前回は、はい、ヤマサでだけ企業で日本語を教える方法とか考え方を勉強しに来ました。
企業で、
はい、
会社で日本語をどう教えていったらいいのか、
はい、そうです、
いうことを学びにいらっしゃった。
はい、そうです。
で今回は、
今回はバイ外交、なんかタイ語を使って日本語を教える、なんか、
ええ、
業案、なんかプロジェクトがあって、なんかできたらタイで教えます。はい、
じゃあタイ語を使って、
はい、使って
日本語を教える。ですから、はい、タイの方たちに、
はい、
日本語を教えるときにタイ語を使って、
そう、そうですね。
そのプログラムですとかを、
はい、
まあこちらで組んで、
はい、そうです。
行かれるということなんですよね。はい、ですから日本語講師でいらっしゃる、
はい、
ですよね。
はい、
ワウさん、どうして日本語講師になろうと思ったんですか。
はい、大学の時日本語を教えるバイトをしまして、はい、で、なんか受講者が上手になりたいと思ってやるので、なんか仕事を感じがしませんでしたから、なんか向いてるかなと思いました。
タイでアルバイトで、
はい、
日本語を教えるという、
はい、大学時代、はい、
大学時代にされていた。
はい、そうです。
と大学を卒業されてからは、
あの タイのゼエデュケーションという日本語学校で教えています。
はい、そうなんですね。はい、タイの、はい、その日本語を教える学校で、はい、今働いていらっしゃって、
は
い、
そうです。
で、まあ、それでよりその日本語をどう教えていったらいいのかというようなことを学ぶためにこちらにいらっしゃってる。
そうです、はい、そうです。
そうなんですね。さあ、そして山崎さん、
はい、
はい、山崎さんはこの山さんにいらっしゃったのはどういった経緯なんでしょうか。
ああ、とりあえず最初はそろそろ私も人の役に立つ生き方をしてみたいと思ったところから始まりまして、
はい、はい、何か役に立ちたいという。
そうです、はい、特に日本語教育に興味を持ったんですが、はい、山さんに見学に来た際に、あの所長のお人柄、理念、それから研究所の建物自体にも一味違ったものを感じまして、ここしかないと思って決めました。
あのですから、はい、山崎さんも、はい、その日本語学校に通って、あの日本語を教えるという、まあ、はい、あの講師になるための勉強それまでされてたんですよね。
はい、そうです、はい、
でそこを卒業されて、まあ、日本語を実際に教えていきたいということで、はい、いろいろご覧になっていて、はい、この山佐言語文化研究所の建物、そして、はい、その谷山所長のこの考え方、はい、すごくインパクトを受けて、
はい、
あの所長のどんなところにインパクトを受けられたんでしょうかね。
とにかく常にお客様目線で身を削って働いていらっしゃって、はい、本当にいつ寝てるんだろうと心配になる時があります。
あ、はい、あの所長の、はい、もうとにかくお客様のために、
はい、そうです、
これを第一に身を削って働いてらっしゃる、はい、でその考え方でやはり異常に驚いたこともあるそうですね。
はい、あ、そのそうですね、はい、お恥ずかしい話ながら、ええ、私はここが日本語学校だと思って、ええ、最初に見学に伺ったんですけど、ええ、所長にきっぱりとここは日本語学校じゃない、我々はサービス業だと一括されてしまいまして。
このサービス業という意味は、う
ん、はい、だからつまり日本語を教えるだけじゃなくて、お客様の立場に常に立って、その先 ずっとサポートしていくというようなことをおっしゃりたかったんだと思って、とにかく共感しました、
ね、その所長の考え方に非常にこう共感されて、はい、この山佐言語文化研究所を選ばれたと、はい、いうことなんですよね。いや、本当に他とはまた違うものを感じられたという山崎さん。山崎さんはどちらのご出身なんですか。
西尾市です。
あ、もうお隣の西尾市でいらっしゃるということですよね。そして大学時代は何を学ばれてたんでしょうか。
人類学を勉強しておりました。
人類学を人類学というのはどういうこと。
私のような未熟者が話すのもちょっとはばかられるんですがとにかく人間に関することなら全て OK の学校でした。
卒論はどんなことを書かれたんですか。まあ、研究されたこと、
はいはい、人間と野良猫の関係史についてまとめました。
ねえ、野良猫とその、まあ、猫と人間との関係、はい、これ歴史古いんでしょ。
そうですね、とても古いです。
日本でいうとどのぐらいから人間と猫っていうのが関わってきたんでしょう。
はい、文献にある限りでは、私の記憶する限りでは平安時代あたりぐらいですかね。奈良か平安ですね。
そうなんですね。で海外では、
あ、もうエジプト以前ではないでしょうか、
ね、というような勉強をされていらっしゃったそして山崎さんはあの海外へのその海外で過ごされた経験もいろいろおありなんですよね。
そうですね、半年間だけですがございます。
どんなところに行かれたんでしょうか。
スリランカ、ヨーロッパ各国、それからモロッコです。
ですからそういった経験も含めてやはり日本語をその外国の方に伝えていきたい。
そうですね、
ということをお思いになったんですよね。はい、さあ、そしてワウさん、
はい、
ね、ワウさんも非常に志があって 今この山佐言語文化研究所で5月の末まで、
はい、そうです、
スタッフとして、日本語をタイの方に、
はい、教える
という、はい、まあ、授業を担当されるわけなんですが、はい、どうでしょう、ご自身では今回のその研修っていうのは具体的にどんなことをされてるんでしょうか。
なんかどんな場面で、授業中にどんな場面でタイ語を使うか、日本語を使うか、なんか標準化します。
はい、どんなもうそれぞれの場面に合わせて、どんなタイ語を使うか、
はい、
でそれに対してどんな日本語を使うか、
はい、
もうあのシーンごとに、
はいはい、
例えばどんなそれはシーンなんですか。
例えばなんかもしなんか文法の説明とか、あの受講者の質問に答えるときはタイ語を使いますか、あのでもなんか例文とかはなんか復習のときは日本語を使いますね。
そのタイ語と日本語を、
はい、
その
両方を使っています。
タイ語を使って、タイの方たちに日本語を伝える、
はい、
ですからタイ語も日本語も、
はい、
どう使っていくかという、
そうです、そうです、
非常にその、はい、プログラムとしては、
はい、
組んでかれるのは大変なことですね。
はい
ねえ、で、はい、あのワウさんご自身は、
はい、
その日本のその日本語というのはいつから興味を持たれたんですか。
なんだっけ、高校1年生から日本のドラマを見て、なんかドラ日本へ行きたくて日本語を勉強したくなりました。
高校生の時から、
はいはい、
高校当時どんな日本のドラマをご覧になってたんでしょう。
なんかプロポーズ大作戦っていうドラマを見ました。ヤマピーさんのドラマです。
ヤマピーなんかすごく親しみが湧きますよね。
はい、
で最近でもね、よく
最近も見ています。
最近ではどんなドラマ？
家売る女。
家売る女。北川景子さん。
はい、そうです。はい、面白いです。
そういったね、日本の文化。はい、で日本のそのまあ伝統的な文化も非常にこう親しんだ時期があったそうですね。
はいはい、そうです。大学時代は広島大学へ1年間留学しました。でその時は茶道の研究をしました。
広島で大学の時に1年間広島に留学されて、
はいはいはいはい、そうです、
茶道の研究をされた。
しました。
日本文じゃあ茶道お茶を立てることができ る、
はい、たことがあります。はい、
そうですか、素晴らしい。非常に日本の文化にもね親しんでいらっしゃるということで、
ありがとうございます。
はい、さあそれではここで音楽を挟みまして、はい、後半またお話を伺っていきます。はい、今日ご出演いただいているのは山佐言語文化研究所、スタッフの方々です。ワウさんと、三国さんにお越しいただいております。それでは音楽をお聴きください。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれ、マークさん遅いな、仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな、大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場作り、グローバルヒューマンリソースサポート、ヤマサ言語文化研究所。
さあ時計の針は1時17分を回っています。今日の山佐言語文化研究所提供のスマラボ、研究所のスタッフでいらっしゃいますワウさんと山崎三国さんにお越しいただいております。で前半ね、いろいろお二人についてのさまざまなことを伺ってきたんですが、山佐言語文化研究所ってどういうところなのか、まあ、そこで働いている方たち、どんな様子なのかも伺いたいんですが、山崎さん、はい、いかがでしょう。
そうですね、一言で言うなら皆様ものすごく熱心です。
はい、
とても熱心です。
すごく情熱を持って、はい、教えてらっしゃる。
そうですね、 ベテランの講師の方も見えるんですけど、もうそういった人たちでも常に問題があったらこれはこうだこれはこうだとか常に問題解決に励んでいて、あ、それから私のような新人が質問をしたりしても嫌な顔一つせずに答えてくださって、とても情熱的で素晴らしいところだと思います。
ね、もうあの本当にベテランの、はい、あの皆さんスタッフの皆さんも常に何かあるとディスカッションをして、はいはい、その物事を解決していくという、 すごく熱を感じてらっしゃるということですね、はい、皆さんが情熱を持ってらっしゃるという、はい、さあそしてワウさんはいかがですか、はい、
みんなとても親切です。なんかわからない時なんかいつもいろいろ教えてくれました。はい、
ね、ワウさんご自身も、はい、あのこれからタイで、はい、そのタイ語を使って日本語を学びたいという人たちに教えていきたいということで、はいはい、すごくあのいろんなことをね疑問をお持ちでいらっしゃると思いますが、はいはいはい、それも一つ一つ、
うん、教えてくれました、
はい、そう
感動しました、
はい、感動しているとそうですか。さあそして、はい、あの二方これからね、まあ、いろいろなことにチャレンジをされていきたいと思っていると思います。今後チャレンジしていきたいこと、まあ、プライベートでもそのこのねお仕事でもなんですけども、どうでしょうワウさん。
あ、私はなんか様々なチュキアをなんかしてみたいと思います。例えばなんか、うん、歌から日本語を勉強するチュキアとか、なんか外国人にタイ語を教えるチュキアとかしてみたいなと思います。はい、
ですから母国タイで、はい、さまざまなプログラムの授業、
はいはい、
例えば歌を、
はい、歌から日本語を勉強することとか、
はい、ワオさんは歌をお好きでいらっしゃる。
はい、そうね、
はい、日本の歌はよく歌われますか。
歌いますか。
歌いますいや、ここではなくてカラオケで歌いますか。
はい、うちで歌います
。誰の歌がお好きですか。
あのジャニーズ
ジャニーズのなるほど、そうですか。でもそういう歌を、はい、日本の歌を使った授業ってすごく入りやすいですよね、
は
い、
そうですよね、はい、
であとは外国の方にタイ語を教えていきたい、
はいはい、
これもそのタイ語の魅力というのをね、
そうですね、
ご自身で伝えていきたいという、
はい、
夢をお持ちでいらっしゃる、
はい、
素敵ですよね。
ありがとうございます。
母国に誇りを持っていらっしゃるんですよね。さあそして山崎さんはどんなことをチャレンジしていきたいと思ってますか。
あ、そうですね、明日からでも始めたいのは陶芸です。
陶芸、
はい、
あ、そうですか。陶芸でどんなものを作りたいと思ってますか。
はい、あのうちには猫がいるので、あの水飲み皿を作りたいですね。まずは
猫ちゃんを飼ってみる。だからその大学のね、
はい、
研究論文も
そうです。
猫ちゃんが出てくる、
はい、
で猫ちゃんが飲める、まあはい、水を飲める器を作りたいと、はい、
そうですね、
はい、もうすぐにでもチャレンジできますよね。
そうです、はい、でも、うん、ちょっと遠い未来でしたら、また大学に戻って研究をしたいと思っています。
じゃあこの山佐言語文化研究所で、
はい、
まあ、お仕事をされて、はい、でまあ何年か経ってですよね。
そうですね、遠い未来ですね。
には、はい、大学に戻って勉強したい、はい、勉強したいことっていうのは、は
い、あ、やっぱり人類学や社会学についてもう一度しっかり勉強し直したいと思っています。
大人になると、はい、こう学ぶということ、はい、どれだけそれがすごく貴重なことかってよくわかるんですよね、はい、
そうですね。
そうですか。もう本当に二人とも何に関しても熱心ですよね。非常に好学心というのを私話をしていて感じます。本当にいろんなことを考えさせられます。さあそしてせっかくですのでね、そのタイ語というのもね、ワウさんからそのタイ語でここで母語でちょっとメッセージを皆さんに伝えていただきたいんですけど、いかがでしょうか。ご友人でもこの まあ、インターネット放送ですので、はい、もう全国伝えることができますので、はい、ぜひタイ語でお願いいたします。
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
なんておっしゃったんですか。
最近天気が変わりましたので体に気をつけてください
おお、こう天気のね変化が大きいので、はいはい、タイのバンコク、はい、この時期というのは
夏ですね。タイで一番暑い時です。
今タイは一番暑い時、はい、大体何度ぐらいですか。
36ぐらい。
もう毎日36度、はい、最高気温が、はい、そうですか。もうこの時期から日本の真夏のような気候なんですね。はい、でバンコクというとその魅力は
食べ物ですね。食べ物が美味しいです。う
ん、はい、何が美味しいでしょうか。
あ、私ソムタムが好きです。
ソムタム。
ソムタムはなんか青いパパイヤのサラダです。青いパパイヤ。
パパイヤのサラダ。パパイヤが熟す前。
そうそうですそうです、はいはいはい、はい、
それをどうやっていただくんですか。
スティッキーライスと一緒に食べます。ちょっと辛い食べ物です。
スライスしていただくってことですか。
スライス切って切って
切って
切って唐辛子とかエビとか入れて、
あ、唐辛子やエビを入れていただく、
はい、そうそう、
辛い
辛いです、はい、
食べてみたいです今度ぜひいただきます、はい、タイもね素敵なお国なの で、はい、でまあ、5月末までこちらにいらっしゃって、はい、6月からはタイに戻られるということなので、はい、ぜひ日本にいらっしゃる皆さんもね、はい、タイに旅行する機会があったら召し上がっていただきたいと思います、はい、さあそして山崎さんはねこれからずっと山沢言語文化研究所で、はい、働かれる。で今現在も研修を担当してらっしゃいますよね。
そうですね、お二人、
はい、どんな研修を、はい、どんな方を担当してらっしゃるんですか。
お一人は、フィリピンの会社経営者の女性でとてもパワフルな方です。
は、はい、会社を経営してらっしゃる、はい、フィリピンの女性の方を担当してらっしゃる、はいはいはい、もう一方は、
もう一方は、日本の企業に勤めていらっしゃるベトナムの方ですね。
そうですか、はい、どうですか、授業をされていて感じることっていうのはご自身もねその生徒さんをお持ちでいらっしゃって、
もう本当に日々勉強の毎日でして、時に受講者の方に助けていただいたりしながら、本当にこれからそうですね、皆様のサポートができるように成長していきたいと日々感じさせられます。
最初にねおっしゃっていただいたように、はい、ただ日本語を教えるだけじゃないっていうことなんですよね。
はい、
だからこそその受講者の方とコミュニケーションを取りながら、はい、
そうです、
その方のサポートをしていきたいという。
そうですね、はい、
楽しみですね。ぜひ頑張っていただきたいと思います。いや、いかがでしたでしょうか。山沢言語文化研究所では熱い思いを持ったスタッフの皆さんが日々ご自身も勉強と言いながらその外国の方々のその人生のサポートができるようなね、授業をしていらっしゃるということまた改めて感じました。今日お越しいただいたのは山沢言語文化研究所のスタッフでいらっしゃいます、5月末までこのね、はい、研究所でスタッフとしていらっしゃいますピッチャーコンウェウワウさん、はい、愛称はワウさん、はい、そして、山崎三國さん、お二人から様々なお話を伺いました。さあ、いかがでしたでしょうか。このスマラボ番組は FM 岡崎ホームページオンデマンド放送でも改めて聞いていただくことができます。また番組の様子は FM 岡崎の Facebook でもご覧いただくことができます。 毎月第1、第3、水曜日、この時間午後1時から30分間の生放送でお送りしておりますスマラボ。来月は6月5日です、6月5日の水曜日、この時間にまた皆さんとお会いしたいと思います。ぜひお聞きください。この番組はヤマサ言語文化研究所の提供でお送りしました。それではワウさんと、三国さんご一緒に最後に、まあ、あのマイクに向かってこの放送を聞いてくださってる皆さんに向かって、皆さんさよならと、それではと言いますので皆さんさよならと言っていただきたいと思います。それでは
皆さんさようなら。
ありがとうございました。スマラボでした。